そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
夏も終わりますよね。
そうですね。それぞれの季節で見たくなる作品があるなというところですけれど、
ぜひ今見てほしい作品がね、ちょうどギャオにて無料配信中なんですよ。
はい、君の声を届けたい映画作品ですね。9月21日まで無料で配信ってかなり太っ腹ですよね。
いや太っ腹ですね。いやでもこのタイミングでね、無料で配信ってすごく嬉しいなと思うんですよね。この作品自体がそこアニでも2017年に特集してますけれども、2017年の映画なんですよね。これね、すごく夏の終わり、夏休みの終わりに見たい映画だよねっていう話を特集でもしていたんですが、そのまさに夏休みの終わりに無料公開しているっていうのはね、いやいいんじゃないかと思います。まあ、当時ね、見れなかった方もたくさんいるとは思うんですけれども、ぜひね見ていただいて、ついでにそこアニの特集も聞いていただけたらと思います。後悔させないよね。
そうですね、本当季節にぴったりだし、このプロモーションもとっても素敵だなと思うし、公開関数あんまり多くないなっていう公開だったと思うので、こうやって無料で開放するってすごい嬉しい素敵なことだなと思いますね。
そうですね、2017年結構いい映画あったんですけれども、その中でも個人的にベスト3に入れてもいいんじゃないかっていう青春映画だったなって思うので、ぜひね見ていただければと思います。はい、ということで今日の特集は
バイオレットエヴァーガーデンパート2です。
さあということで始まりました、今日の特集はバイオレットエヴァーガーデン特集パート2です。
思いを綴る、愛を知るために。感情を持たない一人の少女がいた。彼女の名はバイオレットエヴァーガーデン。戦火の中で大切な人から告げられた言葉の意味を探している。戦争が終わり、彼女が出会った仕事は誰かの思いを言葉にして届けること。手紙に込められたいくつもの思いは、バイオレットの心に愛を刻んでいく。これは、感情を持たない一人の少女が愛を知るまでの物語。
2018年1月から全13話放送されました、バイオレットエヴァーガーデンなんですけれども、そこアニでは2018年2月に第6話、どこかの星空の下でまで視聴済みでの特集を行っております。ということなので、今回の特集はパート2になりますね。まあ、なぜ今回のタイミングでの特集となったのかっていうのは、来月2019年9月6日から26日まで3週間限定上映で、バイオレットエヴァーガーデン外伝、永遠と自動手記人形が公開になるということなので、まあ、その前にもう一度見直そうということでの特集なんですよ。
そうですね。前回の特集に出ていて、今回も出ているのは
私と
私ですね。
はい、私ね見てなかったんですよ一切。放送当時このクール結構激戦区で、よりもいとかゆるキャンとか、はい、ホフテビビックとか
すごかったですよね。よくよく考えると ね
今見返すと結構な作品がやってたなっていう感じで、なんで私が見たかったからっていうのもあるんですよね今回の特集。
はい、まあでもタイミング的にちょうど見返すのに良かったのかなと、こう、うんうん、私今日1日で全話見ましたけれど、見て良かったなって思いました。これ一回私見直そうとして5話ぐらいまで見てたみたいなんですよ、ネットフリックスの履歴を見ると。
ああなるほど。
はい、でその後で止まってたみたいだったんですけれども、まあ、今回もう一度1話から全部見直しましたけれども、当時見た感想よりもすごく素直に受け入れられましたね。
なんかあったんですかそれまでの間に。
いや多分ね、前回の特集聞いていただけたらわかると思うんですけど、やっぱりバイオレットちゃんのね、 義手の作りがあまりにも未来的すぎて、うん、そこを受け入れられるかどうかみたいな部分がちょっとやっぱりどうしてもあったんだよ。物語の良さとの中にある疑問点みたいな感じかな、
うんうんうん、
でもその時点ではまだ最終話まで見てないわけじゃないですか。特集は6話までだったからね。
まあそうですね、
うん、最後まで見たら感想は変わったんだけれども、でもそういうのを前提として受け入れた上でもう一度見る1話から見る作品っていうのはその余計な邪念がないもんだからすごく素直にこう作品が訴えかけてきているものっていうのを受け入れられたかなっていう気がしましたね。
私結構もう1回目から世界設定に関しては結構最初から受け入れてたので、そういう部分では最初からもう入り込んで好きだったんですけど、でもやっぱりこう前回と一番異なるのはやっぱ自分もお母さんになったっていうそういう境遇であったり、こう京アニのことだったりとか、そういった中で改めて見たこの作品ってやっぱりこう他の作品では感じたことのなかったくらいのこう胸を打つ思いとか感動したなと思って、こう全部一度全て見て展開を知ってるからこそ初めての感動とは違った涙を流せた気もしますし、もともとこの作品ってエピソードがすごい印象深いものが多いので覚えてることもすごく多かったんですけど、それでもこう細かな描写でその当時は感動してなかった部分とか好きなキャラクターが変わったりだとか、本当劇場公開前にもう一度見て本当に良かったなと思いましたね。
まあ、私は本当に今回初めて見て一番最初にあそうだったんだって思ったのがバイオレット・エヴァーガーデンさんの話だったんだね。あのエヴァーガーデンって名前じゃないと思ってたの正直。なんかあの技名じゃないけどさ、バイオレット・エヴァーガーデンという別の言葉なのかと思っていたの。だからなんかもう本当に1話冒頭からもうやっぱり絵力が他のスタジオの描写力とは全く異なるものじゃない。
まあ、劇場クオリティを、まあ、当時も言ってましたけど、
うん、
ここまでテレビシリーズでやらなきゃいけないかっていうレベルのものをやってますよね本当にね。
うん、
ここまで劇場作品ですらやれてない作品いっぱいあると思うんだよはっきり言えば。
まあ、そこもだし、私はリズと青い鳥は見ていたけれどバイオレット・エヴァーガーデンを飛ばしてしまったからこの感激があったんだけど、あのリズを見た時にすごいおとぎ話みたいな絵の感じだなっていう風に思ったんですね。でバイオレット・エヴァーガーデンはまさにそのなんていうんですかね、主線がちょっと途切れていたりとかそういうちょっとしたカスカス感とかも使われているおとぎ話感がすごく作品にフィットしていて、それこそヘレン・ケラーじゃないけどさ、そういう昔の偉人の話がそのままおとぎ話になったみたいな感覚でバイオレット・エヴァーガーデンっていう作品をそういうものだなっていうパックで見始めた感じでした。米林さんは前回の特集はまず番組にもいなかったし、今回もちろん作品を初めて見た形だったんだよね。
特集するってなったので、
うんうん、
私も一から初めて見たんですけれども、本当に毎話毎話泣かされてしまって胸を打つ思いでいっぱいいっぱいで次々見てしまいましたね。
これ一話一話の完結もの、まあ一話完結ものなんだけど本当に連続してずっと見られてしまうよね。結構お話もどぎついのに不思議とストレスが現れるみたいな感覚にならない？
まあ戦争ものだからね、なんだかんだ言ってね。まあ戦争が終わった後ではあるけれども、まあ、後半の方にはテロリズム的なところも描写もあるじゃないですか。
そうですね。
うん、だ決してその綺麗なだけの世界じゃないんだよねやはりね、この世界はね。その中で人がどうやって生きていくのか愛していくのか親子の関係とか、
うん、
たくさんのまあ言ってしまえば愛を描いている物語なのかなと。
前回の特集でも描写がきつくて見るのが辛いっていうのがあったと思うんですけど、ヘビーな物語だけどその根底にはこう優しさと希望がある作品だからそこまで辛くはなかったというか、こうむしろこう状況や環境がきつければきついほどこう人の愛はこんなに輝くんだなっていうのはこの作品で感じましたね。
この世界は戦争が終わって、まあ、平和を取り戻した世界っていう感じでいいんですよね。でも別にどこかの国がモデルになってるわけでもない架空の世界ってことでいいんですよね。
過去のどこの何かをベースにしてあるっていうほど明確にはされてないよね。
うん、でそこで 自動手記人形という仕事もこの世界独自のものだとは思うんだけど、こういう仕事はあったんですかね、人の手紙を代筆するという。
この作品あまりにもなんて言うんだろう、リアルというか、それこそなせちゃんがさっき言ったじゃないみたいに、こう偉人の話みたいな、こういう人いたのかなって思ってるところがあって、だからあんまりこう疑問に思わないというか、あ、こういう仕事あったのかもなぐらいな気持ちになっちゃうんだよなと思って、
ね、うまくこう事実であったこととなんか結びつけられていて、職業婦人感がちゃんと出てるじゃんとかさ、なんかそのあたりが勝手にこっちが時代と結びつけたりしてる、そこの仕掛けがすごくうまいなと思う。この自動式人形っていう、まあ、ネーミングがすごくおとぎ話感だなというふうに思うけれど
そう、
まあ、要はこう字が書けない人のために誰かへ当てて書く手紙を代筆する仕事ですよね。
代筆業っていうのは普通にあったはずですよね、昔。
あーはーはーはー。
ただ代筆業をドールと呼ぶっていうのは、まあ、まずなかったはずですよね。しかもメイドさんじゃないけれども、ああいう衣装を着てっていうのもねないでしょうし、いろんなものを混ぜた感じはありますよね。
ちょっといやらしさみたいなのではなくて、むしろ憧れの女性の仕事みたいな感じの像できちんと描かれているし、ありそうだけどない仕事なんだ、あ、そうそうだよなみたいな、後から気づくみたいな感覚確かにありますね。
そうね、まあ、女性の社会進出として考えた時に、実際の歴史ではないにしても、あのぐらいの歴史観でいくと、女性が社会進出することって事実なかったと思うんですよね。まあ、その中でこう花形の仕事として人の役に立つものっていう風にして考えたら、でしかもこう憧れるような要素もあるわけじゃないですか、
うん、
アイドルじゃないんだけどね、
こう、そうですね、
でも羨ましがられたりとかする要素はありますよね、確実にね。だからそういうファンタジーと現実の融合がうまいんですよね、この作品ね。
だし、やっぱりこうきちんとフォーカスを当ててるのが人の思いだからぶれないんだろうなっていう感じはしますよね。いやでも私はこれかなり独自の目線だとは思うんですけれど、あのやってることは割と同じだなって思うんです、ライターと
そうね、確かにね。
いやだから本当に私もこういろんな人にインタビュー行って、その人が実際言ってなくてもそれを言いたかったんだよっていう言葉を書きたいという気持ちは同じなんだろうなと思って、素晴らしい仕事だなと思うと同時に、バイオレットのスペックの高さに嫉妬してしまうというかですねいやすごいよね、あんなに人の気持ちを分かることっていうのはできないと思うし、それがその彼女の今までの、まあ、背負ってきたものであったり、とても素直なものであったり、その良さが出ているんだろうし、一番彼女のライタースキルが発揮されたのって2話だと思うんですよ。2話で女性がさ、私ちょっと言い寄られてて、その返事を書きたいんだけど、ちょっとまだもうちょっとキープしておきたいんだよねみたいなことを言うわけじゃないですか
はいはいはい、
ひどく言えばね、今風に言
うと
ね
そうそうそう、いやそれを最大限に理路整然と言葉にしたら、ああなるんだっていうのすごいゾクッときませんでした私だけ
いやあれは置き換えすごいと思いました。
いやでもそうだよね、確かに全て彼女の要望を言葉に置き換えるならそれなんだっていう、このゾクゾク感はすごかったです。私だけ
あれはね、作品的にはね、あれはひどい文章だっていうはずなのに、あそこにもねきっちりした素晴らしさが
あった、ね、バイオレットの天才性はそこで証明されとるわけですわ
そっか、でも確かにもうバイオレットはだいぶ万能で何でもできるから、ある意味あれはすごかったんだ、
ちゃんと彼女の中で置き換えが、全てがなんていう、冷静に客観的に見る能力がものすごく長けているんだなと思わされましたね。
まあ軍人だからね、
彼女
は
ね。
まあそこはね思うんですよ。代筆業ってこういう仕事なんだっていうね。ほら普通に打ち込むだけの仕事なのかって思うじゃない。
そうですね。
その相手が望んでいる手紙を書いてあげる、もうある種想像の域に行っちゃうわけでしょ。一歩間違えばさ。
そうなんですよね、
うん、本来なら相手が伝えたいことを、まあ、綺麗な文章に整えるぐらいの仕事なのかと思っていたら、うん、もうかなり小説書くのと変わらないよね、あれはね。
その一歩先を自動人形っていう仕事は求められてるんですよね、うん、本当。だからエリカとかが最初に大変申し訳ございませんがみたいな前置きを書いて手紙をしたためたら依頼主に怒られたみたいなシーンがあったじゃないですか、はい、あれすっごいもう私心が痛くてだって本当読み手にのことを考えてるからエリカもすごく優しい人なんだなって思うのよ。それでもそんな依頼主を怒られてしまうなんてもうなんかもうかわいそうに思えてしまって、
だから厳しい仕事ですよ ね、 すごくね、
めちゃくちゃ難しい仕事だと思います。でも依頼主が嬉しいだけでは成り立たない、
うん、そう、相手にその伝えなきゃいけない気持ちも届けなきゃいけないわけだからね。そりゃね、人生の経験が必要ですよ。
経験があってもね、どうしても人間のフィルターっていうものがあるから、ある種そのバイオレットの素直さがそこのフィルターを覗いているのかもしれないですね。
すごいカトレアみたいな文章っていうのはきっとたくさんの人に求められるとは思うんですけど、人によってはそうじゃない方が伝わる文章もあるだろうし、だからそこの本当に見極めとか選択の仕方っていうのは本当に才能がいる仕事だなって思いますね。
そうね、だから逆に言うとバイオレットの文章がとても辛く感じる人もいるだろうから、あの様々なエピソードがあって、本当にキャラクターがその手紙を読んでありがとうって言うか言わないかは私結構見終わるまでドキドキもので、例えば11話で兵士のエイダンが死んでしまう前に手紙をしたためるわけじゃない。あのあとお父さんとお母さんに届けられた時に私はすごく緊張したの。そんな手紙なんて書いてないでどうして息子を助けてくれなかったのって言われないかってすっごくドキドキして、でもそこは、まあ、バイオレットが出会った素敵な人として描かれたんだなっていうところになったんだけれど、本当に人の思いって裏腹でヒリヒリするものも兼ね備えている、でもとても美しくて魅力的なものだなっていうのがこの作品にはすごくあるなって思います。
今回ネットフリックスで私も見てたんですけれども、メディア特典になっていたエクストラエピソード、ちょうど 4.5 話、きっと愛を知る日が来るだろう、もう配信されていたので見たわけですけれども、この話を見ることで彼女の謎の成長が理解できましたね。
初めて見た時は急に4話から5話の成長どうしたと思ったんですけどいやこの話は本当に今回見てあまりに感動して、本当にこのバイオレット・エヴァーガーデンっていう作品全体の説得力とか作品の印象自体を変えるぐらいに重要なエピソードだなって思いましたね。
ああやってある種鍛えてくれる人がいたわけだよね。
なんかたった30分でこんなに愛を描いて命の尊さが分かる物語がエクストラエピソードであるとは、本当にあれだけこういろんな恋愛の書籍とかね学んだり愛と向き合ったバイオレットならこれだけの成長も納得だなって思いましたね。
3ヶ月ぐらいであんなに成長するわけないよね、普通に考えちゃうとねでもすごいスパルタを受けてたわけでしょう、言ってしまえば彼女は。
そうですね、
そう、このいくつもその手紙を書いたからって言われてたけど、そのいくつもの案件を処理したぐらいでただでさえ感情に疎い女の子だったわけだから、人の愛に疎い子だったわけですよね、言ってしまえばね。そんな子がですよ、はい、あそこまでね人の気持ちに寄り添った手紙を書けるようになるまでの話はね、やっぱりこうかなり省略されていた感を感じていたので、
省略されてる部分だとやっぱこう仕事量のことで成長したのかなと思ってたんですけど、うん、こう仕事の量じゃなくて質で変わったんだなっていうのが分かって、すごく特にこのエクストラエピソードの依頼主はなんか戦争を知っていたバイオレットだからこそ書けた手紙だなと思うので、手紙というか歌詞だったわけですけど、これは本当バイオレットにとっては必要不可欠な手紙だったんだなと思いますね。
ジョニーさんからのコメントです。 今回特集パート1でのコメントを読み直しました。そこでは原作第2話少女と自動手記人形は映像化されないかもと予想しましたが、実際には第10話として組み込まれ、シリーズを通しても屈指のエピソードとなりました。演出の小川太一さんの仕事が本当に素晴らしかったです。そしてその直前の第9話、実はこの回もオリジナルエピソード。原作は職業婦人としてすでに活躍しているバイオレットを描いているのですが、テレビシリーズでは命令を待つだけの少女兵が人の思いを汲み取ってそれを届ける自動手記人形の仕事を通して少しずつ人間らしさを取り戻していく姿を描いています。第9話は第1話からの伏線がきれいに回収され、一つの山場となっています。これ以降バイオレットはギルベルト少佐以外の誰かを思って泣くことも見せるようになりますが、その流れがごく自然で、ここはシリーズ構成と脚本担当の吉田玲子さんの面目役所といったところでしょうか。テレビシリーズは原作とは違う終わり方をしているのですが、それは劇場版にて語られるのでしょう。今の京アニさんの状況ではどうなるかわかりませんが、いつか必ず見られると信じて待ちたいと思います。ありがとうございました。
毎度のことながら、なかなか小説原作を読まないそこは2チームなわけですけれど、
はい、結構原作ではそれぞれのエピソードがオムニバスみたいな感じに並べられてるんですかね、こう皆さんのコメントを察するに、
はい、聞いてますね。なので時間設定がね、こう1話から見ていくとバイオレットの成長が見れるっていう形ではないと聞いてますけどね。
職場環境にいるキャラクターは実はオリジナルだったとか、そうなんだと思うし、ジョニーさんが書いてくれてる第9話とか、結構このバイオレットのキャラクターを知ったりとか成長を見届けるためには必要なエピソードだ。これもアニメで加えられたものだったんですね。
まあ、これはさ、もうある種最終話に向かっていく助走ですよね、もうこのあたりはね。
助走だし、ある種誰かの愛してるを私は、まあ、なくしてしまったのではないかと彼女が言う時点で、彼女はもう愛してるを分かっているというサインと取ってもいいわけじゃないですか、うん、目的と思われていたものを達成しているというか、
愛を知りたかったわけだからね。
だからここで一旦それが変わったっていうことになるんですよね、多分このエピソードで
一度自分の過去と対峙することによってですよね、言ってしまえばね。
そうですね。だからの愛を知るということから、バイオレットという名前が似合う人として生きるというものに変わりゆく彼女の葛藤みたいなものがえぐくですよね、描かれてましたよね、
うん、えぐいですよね、本当にね。14歳が被るにはあまりにもきつい現実ですからね、やはりね。
ただこれもおとぎ話っぽいと言いながらも、やっぱり少年兵というもの昔からあったりするのと同じように、本当にこういう少女がいたのではないかと思わせるリアリティがありますよね。
この辺がうまいんですよね、やはりね。戦争の悲惨さっていう部分にね、つながっていくっていうさ。
そんなバイオレットの成長を支えてるのが、本当に各話に登場する魅力的なゲストキャラクターかなと思うわけですけれど、どうですか前半、まあここで9話の話題が出てるので、9話までで好きなエピソードといえば。
私は3話のルクリアとお兄さんのお話がすっごい大好きだったんですけど、はい、バイオレットの最初の素晴らしい報告書のような文章からルクリアのお兄さんが生きてて本当に良かったっていうことを伝えたいって言って、たった一言だったけど手紙にして渡したあのところがすごく大好きで、あれによってお兄さんも前向きになれるようになったし、ちっちゃい頃ルクリアとお兄さんが登った塔の上から見た夕焼けを、次はルクリアがお兄さんの手を引っ張って登って見るところがもう涙ちょちょ切れでした。
米林さんは兄弟がいたりするわけ？
私一人っ子なんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、なんでこの家族とか兄弟がいてよかったねっていうところは、わあよかったねってなって感動しました。
戦争でね両親を失ってっていうところも
これ恋人同士の話じゃないのがいいよね、ここがね。
ああそうですね、
うん、9話で本当に傷ついたバイオレットが立ち上がるきっかけになるのがスペンサーの依頼ってだったってところも素敵だなと思って、代筆する側も手紙を書いて届ける側もなんかみんなが幸せになれて素敵だなと思いますね。
ここで一応さ、ホッチンズさんにさ手紙書いてるはずなんだけど、これ手紙第1号にカウントされなかったっていうのはちょっと私最終話の時に航空祭でさ手紙を初めて書くって言って、あ初めてなんだなってちょっと思っちゃった
本当だ
あこれはもう報告書カウントだったんだなっていう思いましたね。私はですね第5話が大変気に入ってますもう超かわいいこれこそ手紙の醍醐味だなって私は割と思うエピソードだったの。すごく遊び心があって駆け引きがあって、結構さ手紙っていろんなあの作家さんのテーマでもあってさ、宮沢賢治とか私が好きな森見富彦も恋文の技術という本を書いていたりするんだけど、よかったよね。お姫様がさ、私可愛くない女だと思われたかしら、ドキドキ、お返事まだかしらっていうのがすごい可愛かったし、なんか悲しいばかりじゃないっていうのがすごくこの1話、結構このバイオレット・エヴァーガーデン通した時では悲しいエピソードの方が多いけれど、これが本当に心の救いになっているかなっていう気がするね。パワーある1話だったなと思います。
私この5話1回目見た時と2回目見た時だと結構印象が違くて、なんか最初見た時ってこうザ・恋のエピソードで可愛いなと思って見てたんですけど、実はこうシャルロッテとアルベルタの愛の物語でもあるなってところがすごく好きで、シャルロッテって結構わがままな小娘感が最初見た時は可愛いけど、そんなすごい好きっていうキャラじゃなかったんですけど、展開を知ってるから最初からこのわがままさがアルベルタと離れたくないっていう思いから来てるっていうのが分かるともうそっから泣けちゃって、なんかもうベッドに隠れたりしてるシーンから、はあ離れたくないんだと思ったら泣けてきちゃって、で本当はあのエンディングが結婚式当日で、最初見た時はアルベルタも付き人としてついてっちゃえばいいと思ってたんですよ。別にそれでいいじゃんと思ってたんですけど、アルベルタってこうシャルロッテの母のようなものだなと思うと、やっぱりこう結婚って親元から離れることだなってこう自分も実感して思ってて、そこがすごい悲しいなってたまに思うこともあって、だからやっぱダミアンと結婚して家庭を作るにはこのアルベルタとの別れっていうのは必要なものであって、そうあるべきなんだと思ったら、そういう覚悟も見えてきて、そう考えたらあのエンディングの最後のシーンで白椿の花をアルベルタがこうシャルロッテに刺すシーンが、今の結婚式でよくあるこうベールダウンみたいな儀式に思えて、あのベールダウンってそう本当に母がこう娘にしてあげられる最後のお手伝いっていう意味合いがあるから、これが最後のアルベルタのお手伝いなんだなと思うと本当に今でも泣けてきちゃうなっていう本当大好きな物語でした。
泣けるわ、ミキさんの話で泣くわ
そう、一回して改めてこういうことに気づけてよかったなって思いますね。
ミキちゃんはエピソードで好きなものといえばどれが上がる？
いや前半でこう限定するとするしたら、やっぱエリカとバイオレットの2話のエピソードが結構好きで、これ本当に自分が悩んでる学生時代の時に知りたかったなって思うぐらい、たとえ向いてなくても夢は諦めなくていいっていうメッセージがすごく好きで、自分は向いてないからできないなと諦めてたなっていうのを自分ですごく思って、この作品っていろんなエピソードで人生を導けるぐらいの力強いメッセージがあるよなっていうのがもう2話から感じられて好きでしたね。
一流にならなくていいっていうわけではないから、また素敵というか厳しいなって私は思うの。
なるほど。
エリカってやっぱりこう一回ちゃんとドールになってさ、まあちょっと甘んじていたじゃないけれど、うまくやるみたいな方向になっていたのをバイオレットに出会って何かが変わったところがあるんだろうなと思うからさ、厳しい女だよバイオレットは。
ねえ、周りも変えていく、
でも本当そういう子がね近くにいてほしいなっていうのも私は思う。エリカの気持ちがわかるし、
エリカが羨ましい、バイオレットが近くにいる彼女が羨ましいなと。
でもこのバイオレットが成長するのに私すごいキーパーソンみたいだなと思うのが、あの郵便局員の配達員のローランドだなと思ってて。
なるほどね。
1回目はそんなに注目してなかったキャラなのに、特にあのエクストラエピソードがあったことですごく印象的だったのが、うん、こうバイオレットが悩んでる時に手紙をどう書くかっていう時に、あの行く先も送り先も失った手紙たちを見せてくれたシーンがすごく印象的で、あとはその9話で傷ついたバイオレットにエリカとねアイリスの手紙を届けて、配達のお手伝いをさせたことによって届かなくていい手紙なんて一つもないっていう言葉を教えてくれたりとか、本当バイオレットのこの心の成長に欠かせないキャラクターだなと思ってて、こう彼の登場シーンはあんまり多くないんですけど、印象的なシーンとかセリフも多くて、こう郵便配達員の仕事にすごい誇りを持ってるのが素敵だなと思って、こういう風に働けるっていいよなと思って、今回すっごい好きなキャラクターになりました。
バイオレットが働いている郵便局員って結構オリジナルキャラクターだらけなんだよね。
そうなん、エリカ、アイリス、ローランドが。
群像劇的な要素はアニメになってこう入れ込まれたものなんだろうなと思うし、それによってやっぱりこう、まあ、原作では時系列関係なく散りばめられているエピソードがきちんとつながるのは周りの環境が、だからさっきこうバイオレットがいて羨ましいって言ったけど、バイオレットにはやっぱりエリカがいてアイリスがいないと成長していかないってこう思えるし、それってすごい作品の完成度を上げるし、人と人との心の触れ合い的な意味でもとっても素敵だなと思うよね。
B さんからのコメントです。当時の感想を読み返すと、吉本新喜劇のようなベタな展開で、それぞれの戦争を終わらせるお話を紡いでいたとまとめられるでしょうか。最終話を見た感想の最後の言葉は、愛してるとは解き放ち、なお忘れないことでした。このテーマを一番よく表していたのが第10話です。手紙は何のために書くのか、誰に届けられるのかが綺麗にまとまっていました。ここでも戦争は今の状況を作る原因になっていて、その後始末の物語。また、文字を書くような精密な動作はできない義手でも、指の上下動で文字を綴れるタイプライターを使いこなすための調整を行っている場面はここしかなく、バイオレットが手紙を書く行為にどれだけ心血を注いでいるのかがわかるのも貴重です。外伝は幸いにして劇場の追加により近くで上映されることになったので見に行かねば。ありがとうございました。
第10話はねやばいですよね。
やばい泣きエピソードでしたね。
こうね、実際に子供を産んだね、ナセミキは特に響いたんじゃないですか。
うん、ちょっと恥ずかしいエピなんですけど、私ね、子供に誕生日ごとに手紙書いてるんですよ今。そうなの、実は0歳と1歳今んとこ書いていて、20歳までは続けようって思ってて、でもそれをミキちゃんに言った時まだバイオレットエヴァーガーデン見てなくて、ミキちゃんがそれってバイオレットエヴァーガーデンじゃんって言って泣いたのを今なってようやくわかりました。
素晴らしい、本当に。
でもすごいね、反省しますよ。私はやっぱ自分の記録的な意味合いもあって、自分が今考えてることを書いてしまってるけど、このお母さん本当にもう安の希望となる手紙を書いてるなっていうのが本当に泣くよね。
なんかもう私の中でバイオレットエヴァーガーデンの代名詞といえばこの10話ぐらいに思ってるぐらいで、すごいこのエピソードってやっぱ染みついてて、自分の中にふとした時とかに思い出したりもするし、本当なぜちゃんとそういう子供の話とかしててもそう思い出したりとか、もうこれくらいの深い愛で子供を愛せたらいいなっていう憧れもあるし、きっとこれは一生自分の中で残っていくエピソードだなって思いますね。
なかなかできることではないし、正直これを知っても50年書こうっていうにはなれないですよ。これはやっぱりクラーラが本当に死の淵に立っているっていう状況になるからこそ決断できる、ことなんだろうし、50年先ってそれこそもうアンが 死んでいてもいいっていうぐらいじゃないですか。
あの時代平均寿命がどのぐらいなのかわからないですけれども、現代ほどは長くないと思うからね、やはりね。
まあそんな感じはしますね。
50年って言ったら本当下手したらっていう年齢かもしれないよね。
だからなんかこう、たとえ本人に届かなくてもいい、もうそこまで私やっぱり届いてほしいって思っちゃうもん。それすら取り払った愛ってまだ私はないのかもしれない。自分が成長しきれていないなっていうのもすごく感じた。
いや、そこまでの愛をね、その注げる母親ってなかなかいないと思いますよ。だからこう美しいんだと思いますけどね、うん、だからあの子は本当幸せな子ですよね。
だし本当にアンはいい子だなっていうのが、あんな幼いながらにして本当に心配してる人なんていないっていうお母さんにひどいことを言ってしまったのは、こう自分が一番心配してるから言えるセリフだし、
うん、
残り少ない時間なら一緒にいてほしいっていうこともね、わがままかもしれないけどその気持ちも本当にわかるし、それを言ったアン自身がすぐ後悔してお母さんを泣かせてしまった自分が悪い子だっていうところは、もう本当になんていい子なんだろうと思って、あんな子供に育てたい。
うん、でもアンってちゃんと子供でさ、バイオレットのことをお人形だって思うってすごい子供的な心理だなと思うんだよ。っていうのもこう、やっぱりもう自分の狭い社会で本当にそれしかないのが当たり前なんだよね、子供っていうものって。でどこかで読んだけど、子供にとって例えば電車に乗っている時ってお母さん以外は背景と一緒っていう風に言ってて、すごいなるほどなと思ったの。背景が動き出した時にびっくりしたり何かに気づいたりするみたいな。アンは最初お人形だって思って、お人形として接していたものが人間と気づく瞬間があるわけじゃない。その時本当に彼女がまた社会の広さを知ったんだろうし、なんか別にバイオレットがそれを促してないのもすごく心に来るものがありました。
私ね、クラウディア・ホッチンズの会社、郵便社が50年後まで残っているのかっていうことが、
はいはい、それは思いましたよ。
ちょっと気になったんですよね。
はい、
少なくとも子供が生まれるまではちゃんと届いたんだなっていうふうに思いながら。
でもそこまで私も考えて、会社がなくなったとしてもバイオレットは届けると思いますよ。
それももちろん、
ね、
あると思う。そこまでやったから
個人でね。
でもそれはほら、あくまでも個人の問題であって、持ってじゃあやめるかみたいな、いろんな問題あるじゃない。いや、そんなね、夢のない話をしちゃいけないんだけど。いや、結局そのいわゆる郵政公社的なものでもないし、今の現代の郵便ではないわけじゃない、あの段階ではまだ。
まあそうですね、
ね、っていうものがあったから、いわゆる一企業じゃない。
まあ、ベンチャー企業ですよ
ね、っていう形なんで、いや、ちゃんと未来があってよかったなっていうね、そこはやっぱりちょっとね思ったりしましたね。
あー、なるほどね。あの50通の手紙はホッチンズさんの会社の行く末までも感じていたんですね。
そうそう
そう。いや、私この今回見直してホッチンズがすっごい好きなキャラクターになって、多分1話の時点で私ホッチンズがすっごい好きだったんですよ。それってこう、もう全部このストーリーの展開を知ってるからっていう点で一番立場が似てるのかなと思ってて、まあギルベットのことも知ってるし、そういう部分が立場的に近いところでホッチンズってこうバイオレットを導いていくわけじゃないですか。だからこう、戦争が終わったら会社を立ち上げるっていう、もう戦争の最中で考えてったっていうのがすごい賢い選択だし、こういう選択ができるってきっと戦争そのものも嫌いだったんだろうなとか、こう平和になってこう軍人の自分が不要になってもちゃんとこう生きる道を見つけておいて、まあ、その上でこうギルベルトも一緒に会社で働こうって言ったり、バイオレットちゃんのこと考えたりとか、こんなにすごくかっこよくて聡明なキャラクターだなって1回目じゃ気づいてなかったなって思って、だからこんなホチンスがやってる会社は20年は軽く続くし50年も続くと思います。
それこそラストのさ、テロを起こす人たちがいるからなおホチンスの有能さはわかるよね。取り残されたというかさ、自分たちは不要だと言われとるというわけじゃない。
そうね、
うん、
そんなことないじゃない、
平和になってしまえばね。
そうじゃなくて、まあ、人間、それこそこの作品のメッセージでもあるけれど、生きていれば何だってできるはずなのになっていうのをすごい実は対比的に描いてる気がしますね。
そう、架空の戦記なんだけどね、その中でこう描かれてることは実はリアルな部分があるっていうね、訴えてきますよね、戦争のその悲惨さ、人間の業みたいなものも含めてね。
うん、
いや、いい子安でしたよね。
うん、こんな最後までいい子安だと思わなかったし、一番最後のホッチンズの情けない声はすごいイラッとしましたね。
娘に書いちゃう可愛さですよ。
結婚すんのかお前っていう。
そこから心配ですけど。
いや、ね、カトレアと付き合ってんのかっていう風な感じがね、前半あるんだけど、付き合ってるわけではないんだもんね、確かね。
見せしめ感ありましたよね。
そう、どちらかって言ったらカトレアはベネディクトとなんか関係あるの、うん、今後みたいな感じだもんね。
伊藤つくしさんからのコメントです。本作は様々な依頼人の代筆で起きる心温まるお話と、戦争の傷跡のハードな話とが半々の割合で存在していました。これはバイオレットの心の痛みが戦争直結であり、リアルな戦争描写が必要不可欠だったからだと思います。なので正直見ていてしんどいところはありました。バイオレットの後悔はざっくりと2つ。1つは愛していると言ってくれたギルベルト少佐を失ったこと。もう1つは戦争で多くの命を犠牲にしたこと。これは物語冒頭では全く理解できていなかったものが、ドールの仕事を通して心を知り、心の痛みが肥大化し、もがき苦しむという物語でもありました。12話で不殺で誰も殺さない決意をし、なんとかその場は乗り切りましたが、不殺で救えるほど世界は甘くないし、これは永遠のテーゼだと思います。こちらは続編への課題でしょうか。ギルベルト少佐の死は、母親や兄から心の中では生きているからバイオレットも生きていいという言葉が救いになります。最後のバイオレットの満面の笑みを描くための物語だったと思いました。悲しい事件もありましたが、ガイデンや続編の続きがあること嬉しく思います。今まで通りきちんと見て楽しもうと思います。はい、ありがとうございました。
バイオレットエヴァーガーデン、久しぶりに見たらすごく綺麗な作品だなと思いながら見てはいたんですけれども、戦争のお話である以上、すごくえぐいシーンは描いてますよね。
過去ばかりではないというところもあるし、
それを描かないといい話だけでは済まされない物語だよね、うん、やはりね。
そうですね、まあバイオレットがやってきたことは消えないというふうに作品の中でも言っているわけだし、
うん、そうなんですよね。もう一体どれだけの人数彼女は鬼神のようになって殺していったかっていうことだもんね、うん、やっぱりね。
そこを表すところに、私はビューゲンビリア兄弟という言い方をしたいんですけど、決して少佐だけではなく、お兄ちゃんと弟であるギルベルトがいたのかなと思うんですよ。いや、すごいお兄ちゃんも最終的にはとても素敵なキャラクターだったなと思いました。
最初はね、すごく嫌なやつだと思ってましたからね。うんうん、あんなに弟思いだったとはっていうね。
うん、ある種この作品で一番普通凡人的な考え方をしている人かもしれないなとちょっと思いました。家族に対する愛があり、でそのバイオレットへの言葉の選び方はすごく一般的っていうとあれだけど、 大衆が思うことを代弁する人なのかもしれないなって思ったんですよ。
まあ、軍人がだろうね、言ってしまえばね。
あ、うん、そうですね。うん、それに対してギルベルトが決して神様的でもないところがまた、うん、いいなというか、バイオレットに対する愛が、まあ、ラブだったのかそれともアガペだったのかは、うん、ぼやかしているとは思う。でもやっぱりちょっとラブ寄りなところもあったのかなと思ったりするわけで、それにやっぱり
切り替わっていったんだろうね、多分ね。
あ、
彼女を見ているうちにね、うん、
それも、まあ、あるだろうし、やっぱりこう彼女を道具として使っている自分もいるっていうところも描写としてあったわけじゃないですか。
まあ、軍の命令とはいえね、
まあ、そこにこう人間の なんかどす黒さみたいなものをちゃんとどのキャラクターにも振り分けているんだなっていうところがこの作品のリアリティでもあるんだなっていうふうに思いますね。
バイオレットがいなければ負けていた戦いもあったに違いないわけですからね、言ってしまえばね、
うん、決して自分が出てこいと言ったわけではないけれど出てきてしまったバイオレットを引かせるわけではなく生かせるというねところはありましたよね、うん、それでもそんなもちろん誰だって当然あるじゃないですか、ラブもアガペも入れ混じってるのが人間ってもんですよっては思うし、うん、それでも生きてくれっていうのは本当にこの作品を通してのメッセージというか、さっき話したその10話のお母さんに対してもそうだし、7話の娘に対して生きていてほしかったっていう、あそこは本当にどんな形であれ生きていればっていうのは人が誰かを亡くした時に必ず思う、思い至るものだろうなと思うしね。ああだから もしかしたらこのブーゲンビリア兄弟というのは別に特別な存在ではないのかもしれないですね。あのもちろんバイオレットにとっての少佐っていうのではなくて、何かすごく特別なセリフを言っているわけではないのかなってすごく今思いました。
確かに、うん、心から愛してるとか、うん、なんだろう、誰もが口にできそうで共感できるような言葉が多いですね。なんか
そうだし、私すごい最後にあのディートフリーとお兄ちゃんの方が可愛いなじゃないけど親近感を覚えるところが、バイオレットに最後の命令を下すわけじゃない一応、うん、でそれってすごいディートフリートからの優しさだと私は思ったの。それがバイオレットのためだと思ってきっと言った言葉だったんだろうなと思うんだけど、なんかそれをバイオレットが超えていく、私にはもう命令は必要ないって言われることって、上からバイオレットを見ていたわけではないけど、もうディートフリートとしては本当にハッとさせられる思いだったんだろうなってすごく思った。私はこう性格的にいろんな常識にとらわれてしまうところがあったりするなと思うから、こういうディートフリートみたいな言い方をしてしまうところある気がするみたいな、ちょっと振り返るじゃないけれど思うところがあったね。なんかやっぱりバイオレットいてほしい、私が近くにいてくれたらいいなって思う存在かもしれないね。
太田半世紀さんからのコメントです。今この時期に京アニの作品をどう表現すればいいのかわからなくなっています。ただ淡々と、本作の思い出は、とにかくバイオレットの遅れ毛の自然さと、流れるような髪の動き、そしてふわっと動くロングスカートの動きでした。そして背景美術は、京アニの真骨頂である美しい田園風景や、中世を思わせる街並みが大変美しい。CV の石川由依さんの表現が、回を追うごとに軍人から恋をしている少女のそれに変わりました。その少佐への恋は叶うわけはないのですが、ふとストーリーに気をやると、愛しているを知りたいとしてメインストーリーに置いています。近年ではよく聞く言葉です。しかし自分が思春期の頃に、つまりバイオレットと同年代の頃に、この言葉の持つ意味、重さを理解していたのかといえば疑問に思います。いいえ、中年になった今もまだ分かっていないかも。劇場版も拝見します。京アニに合唱。はい、ありがとうございます。
バイオレットちゃんは14歳なんですよね、大体。まあ本当は分かんないんだけど、
うんうん、
大体14歳ぐらいじゃないかと本人は言ってましたね。
いくら経験が凄まじいものであっても大人びすぎてはいないかと思いますけれど
まず綺麗すぎですよ ね、 ほん
ね、美しい、
うん、
今回の劇場版のキービジュアルも美しすぎて、一体いくつのお姉さんなんだと思ってしまいますけど、
ね、お姉さん感あるんだよねちょっとね。
うん。
あのアニメにありがちなこう年齢がちょっとずれてるんじゃないか感はありますけれども、17歳ぐらいかなイメージ的に16、17ぐらいかなって感じがありますが、
ギルベルトとバイオレットのこの愛って、さっきも言ってたように、こうラブだったのがアガペだったのかみたいな、こう恋愛だったのか家族的な愛だったのかって、どっちも言い切れないなとは思ってて、これは恋の物語だとは言えないと思って、どっちもあるからこの作品は素敵なところだなとは思っていて、そういう部分でもちょっと14歳に恋をするっていうのはっていうぐらいな、 なんかそういう意味でもそこまで若く設定したことによってちょっと家族愛も強くなったりもするかなっていう気持ちもあったりとか、まあこうバイオレットは全く愛を知らない状態で初めてこうギルベルトの愛をもらってたことに気づいてって、やっぱ人間って初めて生まれて最初に知る愛って恋愛の愛じゃないよなっていう、こう育ててくれてる親への愛が初めにあるから、やっぱバイオレットとしてもギルベルトが全てっていう生き方だったし、それは直結して恋とは違うよなっていう部分があって、なんか最後のこのディートフリートがバイオレットが超えてきたっていう部分も多分超えてきて、そこにちょっとこうギルベルトが育てた子がこんなに成長したっていう嬉しさみたいのもあったのかなっていう、この本当に恋愛と家族っていう親子みたいな関係のバランスというか愛のバランスのつけ方がすごく上手で、もう本当今までに見たことない物語だなって思いますね。
どうしてもおいはっきりしろよって言いたくなるんだけど、そんなことこの作品には言ってはいけませんよって言っちゃうもんね。
そうなんか野暮だよって、もう愛っていろんな形があるし、どっちかに振り切れたらなんか違う気もするぐらいに深い愛だったよなって思いますね。
あの途中で天文台のリオンとの関係がおって思いませんでした？
あーなるほど、
同世代の、うん、まあ同世代っていうよりはちょっともうちょっとリオンの方が上だとは思いますけど、心を取り戻すことによって同世代との恋が始まる可能性もあるのかな。
そうですね、リオンくんはちょっとバイオレットが好きなのかなみたいな感じに描かれてはいましたよね、はい、
まあ、確実に好きですよねあの描写はね、
うんうん、失恋したって感じでしたもんね、うん、自分の中で
どこかでまた会えたら旅の途中でその時は告白しようみたいな気持ちだと思いますよあれは、
うん、
そのどのぐらいの確率か自分の中ではわからないけど、そんな確率で会えたら絶対告白しようぐらいの感じあると思うんだよねやっぱりね。そういうふうにして考えれば彼女も別の恋で、あ、まあ、別の恋で愛を知っていくこともあるに違いないとは思うんですよ、うん、
別にそれはね悪いことではないし、え、少佐じゃないのって別に思わないですからね。
そうそうなんだよね、うん、もうねと思ってはいるんですが、あの最終回テレビシリーズの最終回のあの笑顔でも止まったじゃない最後、あれは誰に会えたんでしょうね、
はい、ね
っていうのが気になるわけですよ。
そうですね、なんか原作の話とか聞いちゃうと、うん、
そうなんです、うん、原作の話とか聞いちゃうとねそう、原作とストーリーの結末はテレビアニメは違うわけなので、でも今度公開される外伝、この外伝が一体何を描いていくのかっていうのもまだキャラクターだけは発表になってますけれども、これはまた多分原作とは関係ない話ですよね。
おお、どう、そうなんですかね。確かに原作を読んでる人がこの話だっていうふうに言ってないってことはそうなんですかね。
原作にも外伝はあるんですけど、もしかしたらエピソードのどこかを取り上げてるのかもしれないし、これは分からないんですよね。で、そして来年公開予定の劇場版、予定通り公開されるかはまだ今のところ何とも言えないですけれども、一応公開日の変更は公式には発表されてないですから、可能性としてはこの多分劇場版、来年公開予定の劇場版の方でこのバイオレットとギルベルトのお話の結末は迎えるんじゃないのかなとは思いますが、っていうかね、ギルベルトが死んだとは誰も言ってないわけですよ。いや、まあ、あの家族とかはそう思っているっていうだけでね。
うん、そうっすね。
いや、だってあれは振りでしょどう考えても
確かに
私は最初記憶喪失かなって思ってました、ありがちな。でもギルベルト自体がバイオレットの前から消えなきゃいけない、自分が彼女のそばにいちゃいけないって思っているんじゃないかとも思えるわけですよね。
そうですね、うんうん、わかります。いないからこそ彼女が成長したものも絶対あるから、
うん、まあ、確実にそうでしょうね。あのギルベルトがいたらあそこまでバイオレットは成長できなかったですからね、うん、常に保護者がいたわけだからね。まあ、結果的にいなかったおかげで彼女は人になれたわけですよ、
うん、
でもまあギルベルトもその家族を裏切ってまで 自分が生きているということを隠す必要があるのかっていうところもあるので、実際アニメとしてはそのギルベルトの精神に関してどう描いていくのかっていうのはまた原作とは違うかもしれないからね、なんとも言えないですけど、
なんかいや生きててほしいしハッピーエンドがいいんですけど、テレビシリーズを見た時にギルベルトがいない方がバイオレットは成長できたし美しい物語で終わったなってイメージがあったんですよ。だからこう劇場で続いて実は生きていたっていうのは自分の中でどう受け止めればいいのかなっていう不安はあって、ただこうやって話しててそれこそバイオレットは一人の人としてちゃんと人間になれて、ここでバイオレットの成長としてはちゃんとこう完結してるんですよね。だからここから新しい一人の人のバイオレット・エヴァーガーデンがギルベルトと出会ったらどうなるのかっていうのは素直に見たいなと思って、生きててほしいって思いました。
うん、本当にハッピーエンドになるってちょっとまだ私も思ってる。
うん、にわかにし分からないな。
信じがたいとまでは言わないけど、ちょっと疑っております。
まあ、別にいいと思うんですよ。ギルベルトはお父さんみたいなもんだった部分もあるわけじゃない、
うん、
そうですね。
バイオレットに関してはね、うん、その愛でもあり、ね、家族愛でもありっていう、どちらもというふうにして考えるとバイオレットの保護者として彼女を大事にできるっていう道もあるのかなっていう気はするしね、
うん、
ただギルベルトがどういう愛情でバイオレットにそのこの後接するのか次第なのかな。いやでもバイオレットがどうそれを受け取るかにもよりますよね。
うーん、ギルベルトにちょっとがっかりしたくないです、私。
そう、わかる、わかる。
そう、バイオレットと付き合いたいと思うギルベルトは
なんかね、
うん、違う。
わからない、どうなるんだろう。でもきっと京アニはちゃんとこれを全て分かった上で、うん、新しい新作を作ってくれるってことは信じているから、
は
い、
そうですね。だから見た時には我々は、うん、ああ納得してよかったね二人って思えるような物語になるんじゃないかと思いますよ、
うん、
いやこのロリコン側にはならないと
ならない。それもそうなるのもあんま予想できない。きっとびっくりさせてくれると信じています、
はい、
まずはガイデンが楽しみ。
ちょっとガイデンのさ入場者プレゼントちょっとじゃない。
もうえげつないですけど、
えげつないのよこれが。書き下ろし短編小説冊子がランダム配布で3種類あるなんて。
そうなんです。これはしかも 1,2 週目が3冊でしょ、そのランダムで。
そんな、
それで3週目になって今回の劇場版のね小説プラスこの4巻が収録できるボックスってどういうこと。どうしたら全巻揃えられるの。
そうよ、全巻揃えられる回数がわからないのよ。
いや
何回見に行ったら揃えられるって決まってないのよ
ね、これもうまた表紙とかもビジュアルが発表されて全部欲しいんですよ。
そう、
ね、コンプリートしたいの。
コンプリートしたいけれど貸し借りしない
ね、本当にだってこの短編小説のタイトルを読んだだけでどれが欲しいかなって考えて、だって
ね
こう無理じゃないですか、絶対3冊はもらえないっていうのはどっかで思ってて、1冊かなとか思うとどれがいいかなと思ったら全く選べない。全部欲しい。
強いて選ぶならどれ。
本当に
3人で分けようよ。
そう、アンとリオンとシャルロッテのどれかってことね。
はい、分けても意味ないんだけどね。
うん、
選べないくらいにどれも面白そう。
あ、欲しいですね。
欲しいです。
本当に欲しいです。
いやでも本当もう今回こうやって作品を見ることが一つの応援になると思うの。だからいっぱい見に行こう、みんなで。
行きましょう。
今から、いやチケット取れるか心配ですもん。
あ、そうよねこれ、うん、だってなくなるのよ入場者プレゼントは。
本当に争奪戦だと思います。
初日かしら。
2週間限定上映だったのが3週間に伸びましたからね。
はい、
結構全国でやりますので、みんなで見に行って、そしてそこはにでももう特集予定組んでおりますので、次は外伝の特集でお会いしたいですよ ね、
ま、
ね、
はい、その時一体どの小冊子をもらったのかみんなで披露しましょう、はい、し
もらえてるかな
ダメでしたみたいなね、間に合いませんでした
もうその時はリスナーの皆さんにもご協力をいただいて
コメントにこんなでしたよって教えてもらえたら、
はい、はい、ということで今日の特集は
バイオレットエヴァーガーデンパート2でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いも全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
京アニの事件は本当ね、我々にとってもすごく残念な事件ではありましたけれども、私たち番組をやっているものとしてできることっていうのは、こう作品を取り上げて応援していくことかなとやはり思いますので、これからもね、京アニの作品どんどん取り上げていきたいと思います。さて、来週の特集ですけれども、来週はは
い、フェイトグランドオーダー絶対魔獣戦線バビロニアエピソード0イニティミニターを特集します。
ソーシャルゲームのフェイトグランドオーダーのアニメ化ですけれども、10月から放送される絶対魔獣戦線バビロニアのエピソード0が現在配信されております。1話分の特集になります。皆さんからの感想をお待ちしております。
コメントの宛先はそこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、今田放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、リセクモスケさん、ジョニーさん、キンネコさん、飲んで50枚大吟醸さん、猫ひたさん、貝月さん、ウォンさん、シリコンの谷のしかさん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
米林明子でした。勝利でつかむの奇跡を、そこそこだけど好きに変わりないでしょう。時に時に考えてしまうの、明日はどっちだろう。空は高いし見えない未来、何色そっとヒントくれる願い事は、今進めまっすぐ。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。